好評最強ワイルドにホゲホゲと、この番組は多感な時期プロレスと最強スーパープロレスファン列に出会ってしまったハッスルジョボが、長い年月を経ていろいろ悟ったつもりで全く悟れていないプロレスのあれやこれやについて好きに喋ってしまうポッドキャストです。372回目になります。今回は全日本プロレス愛知名古屋国際世界劇場イベントホール大会、こちらの公式戦、チャンピオンカーニバル2024の、大会の模様をですね、ホゲホゲしてまいりたいと思います。第1試合、ガオラ TV チャンピオンシップ前哨戦タッグマッチ、田村ダン、井上亮 VS 立花聖吾武蔵ということで、9分53秒ヤンキーハンマーからの片指固めで立花聖吾選手が、勝利を収めております。連敗続きだった立花聖吾選手ですが、この辺で、じっくりと、勝利、着実に、勝利を積み重ねることによって勝利フラグをへし折っている。いや、そんなことを言ってはいけない。この日もですね、最後のヤンキーハンマー、これ非常にいい技ですね。打撃であり、説得力を持たせられることができる、そして一撃必殺感がすごく出る、大切に使ってほしい技であり、これでしっかりと田村ダンを、振っております。田村ダン選手ジュニアの中では、別格のパワーを誇っているわけですが、こういったですね、立花聖吾選手が対面に立つとですね、非常に見栄えがいい、組み合わせになりますので、そこもやっぱり、何回も言っちゃって申し訳ないんですけれども、本当にこの2人もう徐々にね、試合するたびにそのクオリティも上がっていってるような気もしますので、本番、5月6日のですね、チャンピオンシップ非常に楽しみになってきております。第2試合、チャンピオンカーニバル A ブロック公式戦30分一本勝負、青柳優馬 VS サイラスは、8分52秒リングアウトで、青柳優馬選手が勝利、3勝2敗6点、サイラス選手は1勝3敗の2点となっております。サイラス選手、またもテクニカルな攻撃に、涙を飲む形になってしまいましたが、どうしてもこのパワーファイター、そして、でかい体っていうことを考えると、相手としては正面から戦いたくないというのが、実際のところかと思います。青柳優馬選手もですね、最後そのリングに戻ろうとするサイラス選手を、蹴落としてリングアウト勝ちというような形でですね、ただやっぱりちょっとこのリングアウトの裁定に関しては、数えてたり数えてなかったりというところが出てきてしまうので、うまく数え始めたタイミングでっていうのを考えると、納得、無理やり納得することはできるんですけれども、ちょっとね、じゃあ初めて見た人が、それで試合と比べてなんかどうだったのなんていう話になった時に、ちょっと矛盾が生じかねないのはやはり気になるところかななんて思っております。とはいえ、最後のですね、青柳優馬の、お食りダンスがですね、最高に素晴らしいステップを踏んでいたので、これが見れただけでも、価値があったのかななんて思っております。第3試合、チャンピオンカーニバル B ブロック公式戦30分一本勝負、斉藤レイバー VS ロードクルーです。ロードクルー選手、自分よりでかい日本人と当たるなんてね、どういう思いで、ぶつかっていたのかっていうところかと思いますが、試合結果は、6分57秒トルネードキックからの片指固めで、ロードクルー選手が斉藤レイ選手から、白星2勝目を挙げて2勝2敗4点、斉藤レイ選手痛い2敗目で、2勝2敗4点というふうになっております。ショルダークルー合戦とかではですね、やはりちょっと打ち負ける部分もあったクルー選手でしたが、打撃がこの日は冴えました。パンチを見かけたエルボー、水平チョップ、かなりね、いろいろな打撃を駆使して一発一発しっかり、重さというか、音をしっかり出る打撃ということでですね、見栄えがいい打撃をしっかり放っていきます。斉藤麗選手のガタイの大きさも相まってですね、そういう意味では会場で非常に盛り上がっていたのかなと思いきやですね、この日はですね、時々出していたトルネードキックを、片膝の相手に対してのトルネードキック、別にシャイニング式ではないんですけども、その膝立ちの状態の相手に、トルネードキックがズバリと決まりまして、これでねちょっと終わると思わなかったんですけれども、しっかり、3つ奪っております。こういう形での勝ち筋も持っているということは、ちょっと面白い選手なのかななんて思います。斉藤麗選手ですね、兄弟対決に向けて、走りたかったところなんですけども、ここで、手痛い敗北を喫することとなってしまいました。第4試合、6人タッグマッチ30分一本勝負、斉藤純、綾部蓮、ライジング隼人 VS 本田隆起、黒潮、東京ジャパン、佐藤光はですね、12分57秒最強コブレイクからの片指固めで、斉藤純選手が佐藤光選手から、勝利を収めております。この試合一番の見どころは、騎馬戦でしょうね。 騎馬戦なんだっていう話になると思うんですけども、読んで字のごとく、入場の時のステージの方でですね、急にですね、プロ賞東京ジャパン選手が本田竜輝選手に肩車されて騎馬戦がスタート、騎馬戦もう対戦相手の騎馬の方はですね、綾部蓮選手がライジング綾選手を肩車するというとんでもない高さの騎馬になって、そこの後ろを斉藤潤選手が抑えるっていうもう、カオス、そんな状態でですね、騎馬戦さながらの、奪い合い、まあそもそもね、あのライジング綾選手奪われるものがないので、黒潮東京ジャパン選手のジャケットを奪ってですね、見事騎馬戦勝利、その後ですね、ジャケットがないことによってやたらと防御力が落ちている黒潮東京ジャパン選手がめちゃくちゃ面白かったです。そして、その後にもですね、おらかかってこいよって何でも一発受けてやるよって言ってですね、やったアドリブに対してですね、まあなかなか他のメンバーがうまく答えれないっていうのはまあそれはご愛嬌。いや、 やっぱりちょっとアドリブ力がダントツで違いすぎるのは黒潮東京ジャパン、ちょっと役者が違いすぎると思いつつですね、まあ最後はしっかりと斉藤潤が、佐藤光を、後ろから抱きかかえてのサイコブレイク、こちらで仕留めております。いや、あの第4試合、とはいえかなり明るく楽しく盛り上がった面白い試合でした。第5試合チャンピオンカーニバル A ブロック公式戦30分一本勝負、大森北斗 VS デイビーボイスミスジュニア、はですね、馬マスク一人で入場させておいてですね、自分は、カメラマン、リングサイドのスタッフに化けた大森北斗選手が奇襲するという形で始まったんですが、小細工通じず、11分33秒ブルドックボムからのエビ固めでデビーボイスミスジュニア選手が勝利、3勝1敗6点、大森北斗選手はすで、に4敗目ということで脱落が決定しております。うん、やっぱりちょっといろいろともったいない、まあまあ馬の方に、気を取られてというか、そういう形をしとってしまってはいるものの、痛い敗北なのかなっていうふうに思っております。まあちょっとね、あんまり勝ち筋が見えないこのチャンピオンカーニバルの中で、どうやって上がっていかなきゃならないか、そういう意味では北斗選手、試練の、戦いが続きます。デビーボイスミスジュニア選手、対戦相手がね、あのそこまで大きくないこともあって、投げ技が映える、ブレンバスターパワースラム、そして最後のブロックボム、この辺のですね、あの大型外人の、良さを、万全に生かした、素晴らしい試合だったのではないかなと思っております。第6試合チャンピオンカーニバル B ブロック公式戦30分一本勝負、安西優馬 VS ハートリー・ジャクソンはですね、9分4秒フェイスロックで安西優馬選手がハートリー・ジャクソン選手からギブアップを奪っておりまして、安西選手4勝2敗8点、ハートリー・ジャクソン選手4勝4敗0点となっております。安西選手が6戦終えているのにジャクソン選手がまだ4戦しか終えてないという、このちょっとね偏りというのも非常に、なんか、気になる部分ではあるんですけれども、とにかく安西選手が、ギムレット以外にも、しっかりと、勝ちを得られる技を、身につけております。ちょっとフェイスロック入った瞬間、入ってねもうすぐでギブアップだったんでね、ちょっとハートリー選手のいいところっていうのは、まあ、前半の攻め込み具合とかその辺は良かったんですけれども、やはり何かちょっと噛み合わない部分があったかなと思って残念ではありました。第7試合チャンピオンカーニバル A ブロック公式戦30分一本勝負、足野翔太郎 VS 宮原健人、いやー本当足野翔太郎の足殺し、あそういえばこの男はここまでしつこい男だったなっていうのを再認識させてくれるような、素晴らしい、序盤の、戦い。何しろ宮原選手はそんなに関節技を持っていないわけですから、切り返しての妙技っていうのをなかなか見せるのが難しいです。他にね、あのフェイスロックでの切りクロスフェイスでの切り返しなんてのは鉄板ですけれども、デイビーボイスミスジュニア選手の時のように、シャープシューターでの切り返しとかですね、あのいろいろと、関節技を持っている選手であれば、それこそ大森北斗選手のナルシストロックでの切り返しとかってことでね、あのこううまいこと、見せ場を、こうスイッチできるのを持っている選手との戦いでないにもかかわらずですね、宮原健人という男がこの足野翔太郎の、足攻めの素晴らしさを、存分に生かしきった、好勝負だったかと思っております。試合結果は18分40秒シャットダウンスープレックスホールドで宮原健人が足野翔太郎を破って4勝1敗8点、足野翔太郎は3勝2敗の6点となっております。足野翔太郎からすればですね、ニックキ青柳を下して、その後さらに宮原も下せば、全日本のトップにもう一度、返り咲く、2年連続優勝に近づいたところではあったんでしょうけれども、そうは問屋が下ろさず、蓋を開けてみると宮原健と、初日の、綾部連戦以外全勝ということで、 盤石のエースプリを、しっかり見せている、ここがですね、やはり宮原健斗の宮原健斗たるゆえんなのかなっていうのを思い知らされる一戦ではありました、この試合もですね、何回も見たい、どんな組み合わせでも何回も見たい、試合になっておりますので、本当ね今年のチャンピオンカーニバルは人がだいぶ変わってるので、去年こうだったから今年はっていう考察をぜひですね、いろんな組み合わせでできるように来年は人が入れ替わることないとないことを祈っております。そして第8試合メインイベントチャンピオンカーニバル B ブロック公式戦30分一本勝負は、スワマ VS 鈴木秀樹となっておりますが、試合結果、15分07秒レフリーストップからのレフリーストップ万事固めですね、こちらレフリーストップとは書いてますが最後確か田村ダン選手が T シャツを脱いで投げてセコンドのストップがかかったはずですね。それがですね中央でもう形も崩れた万事固め、リング中央で全く動けないスワマ、こちらにですね対して、鈴木秀樹選手がしっかりと、締め上げて、まあ公式記録ではレフリーストップとなっておりますが、試合が止まったという形になっております。いや本当に、試合の序盤からはもうお互いのそのレスリング技術の、見せ合いというか、での、相手に対しての、攻めぎ合いというのが非常に、注目でした。こう正直自分がレスリングやってたわけではないから何とも言えないんですけれども、そう簡単に取らせないぞ、取らせるわけにはいかないぞというのがピリピリ伝わってくるですね、非常にその緊張感がある、普段バカバカって言ったりラーメン食いに行ったりということで、もちろんその仲が悪いような仲がいいようなっていう中でもその慣れ合いはない、リング上に上がって、己の技術の方が上だというところを見せたがるエゴというのは非常にひしひしと伝わってくる。鈴木秀樹選手がねその前日に来て丸くなったんじゃないかなんていう話もよく聞きますけれども、こういった、試合でですね、普段、研いでいる牙をですね、がっちりと立ててくるあたりっていうのはさすがだなと思いながら見ておりました。鈴木秀樹選手のドロップキックとかね、普段出さない技とかもね、繰り出しつつですね、前回の一騎打ち、第1試合での一騎打ち、こちらの借りを返す、一戦だったのではないかと思っております。試合後はですね、なのでこの日セミでですね、宮原選手勝ったんですけど、マイク締めしないでですね、最後まで、マイク、会場を締めたのはメインイベンターであった、鈴木秀樹選手、まあまあとはいえあんまり僕喋るの私喋るのね得意じゃないなんて言ってですね、スワマと鈴木秀樹はバカだおいで締めたわけですけれども、それに対して、全日本プロレスのファンがですね、だいぶ乗っかってくれてるのというのが今の鈴木秀樹選手の、全日本プロレスでのその信頼度っていうのにもつながっているのかなと思ってですね、やはりその、尖っているのもいいですし、バチバチした対抗戦的なものを見せてくれるのもいいです。ただそれはその筋が一本通っている上での話であって、かつ鈴木秀樹選手っていうのはバチバチ感も見せつつ全日本プロレスにそのしっかりと収まるっていう方がいいのか分かんないですけども、全日本プロレスの人たちが見たいそれでも強いスタイルっていうのをこうしっかりと見せてくれていて、そして諏訪間選手と互角に戦いこの日は勝つというところを見せてもらったら、それは全日ファンからしてみてもですね、何の文句もつけようもない、選手なんじゃないかなというふうに思っております。こんなわけでですね、この日、3勝2敗、5勝のうちの3勝を挙げたなんていう話してまして、鈴木選手、本当に有言実行、決勝戦進む確率かなり高くなってきてるんじゃないでしょうか。諏訪間選手はまだね、4戦目ということで、2勝2敗の4点というふうになっております。本当に、素晴らしい試合だったんで、ぜひですね、見られる環境がある方はこの試合、じっくりですね、私このセミとね、メインはね、リアルタイムで見れなかったんですけれども、久々に自宅で晩酌しながらね、見ててですね、まあ、それで若干記憶が曖昧な部分もあるんですけど、それでももう見ながらもうすげえすげえって一人でね、喜んじゃって、やっぱりこういう試合には本当にじっくり、うまいものを飲んで食べながらですね見るって楽しいこともあるんだなと思って見ておりました。そんなわけで本日は以上にしたいと思います。この番組では皆さんのご意見ご感想をお待ちしております。 X の、ハッシュタグ強ほげでのポストですとか、コメント、などですね、コメント DM などですね、ご意見いただけますと、非常に喜びますので、何卒よろしくお願いいたします。それでは皆様、ワイルドな一日をお過ごしください。
ですね。